いきます。まず、英語をマスターするにあたり、実に多くの英語学習法を試してきた。まずこれをいきたいと思いますね。英語をマスターするにあたりですね、最初はですね。これでいきたいと思います。このあたりっていう部分をどう訳すかって感じなんですけどね。そこからじゃあちょっと聞いていきましょうか。じゃあ、お願いします。福島さんやってみましょうか。
はい。当たりっていうのがちょっと分かんなかったので、
はい。
In order to master English っていうふうにしてみたんですけど。
ああ、いいですよ。そうそうそう。そんな感じですね。はい。まあ、回答もそれになってます。in order to にしてます。何々するにあたり、要はですね、何々するためにっていう感じで目的として捉えて、いきたいと思います。じゃあ、一回戻しますよ。In order to master English. はい。
In order to master English.
っていう感じですね。で、実に多くの英語学習を試してきたんですね。これをいきたいと思います。じゃあ、谷村さん。
I have tried 実に多く so many English learning methods.
うん。あ、いいんじゃないですか。うん。そうですね。それ回答通りの答えになりますね。はい。それで正解になります。そうです、そうです。I have tried、ですね。で、I have tried so many English learning methods ですね。これでいきたいと思います。じゃあ、一回戻しますよ。I have tried so many English learning methods. はい。
I have tried so many English learning methods.
はい。っていう感じですね。で、これでもいいですね。で、今回はですね、現在にも焦点当ててるって感じなので、現在完了形できています。過去から今までいろんな勉強法を試してきたんだよ。っていう感じでいきます。で、try で、今のでも try ですね、動詞で今使ってもらったんですね。ただ今回は、練習で try を名詞で使います。名詞です。名詞で使うってことなので、っていうことはあれですね、動詞が必要になるわけですね。try に対する。それをどうするかなんですけども、それでちょっと言い直してもらっていいですか。じゃあ、渡辺さん。
はい。I have given so many English learning methods.
で、
a try ですか。
a try、そうそうそう。正解ですね。これ、a try、これですね、give で比べればいいですね。だからね、なので、第四文型の形にして、give 何々 a try ですね。give 何々 a try って言えばいいですね。これで試すって意味で。動詞としてのトライの意味と全く一緒になりますので、今回ちょっと練習でこれでいきたいと思います。じゃあ、お願いしますよ。I have given so many English learning methods a try. はい。
I have given so many English learning methods a try.
っていう感じで、今回いきたいと思います。はい。で、はい。じゃあ次それで、次のやついきますね。まず実に多くのなんですけども、実に多くのは、これですね。so many っていうことでした。まあ、多くのっていう many がありますね。many を要は強調した言い方が前の so に当たります。はい。だから実に多くのって言った場合は so many っていう感じで、今回来ているという感じになりますね。はい。で、あとはちょっと変えていきましょう。今、日本語の語順通りに言って、英語をマスターするにあたりっていう感じでいきました。ちょっと、ごめんなさい。今言いますね。一回まとめてもらっていいですか。英語をマスターするにあたり、実に多くの英語学習法を試してきました。これちょっと一回まとめて、言ってください。安田さん。
はい。In order to master English, I have given So many English learning methods are try.
っていう感じです。じゃあ、一回戻します。In order to master English, I have given so many English learning methods a try. はい。
In order to master English, I have given so many English learning methods a try.
っていう感じですね。はい。で、行きたいと思います。で、ですね。次ですね。回答を見るとですね、今回は逆になってます。主節から先に行ってます。なので言い換えましょう。英語マスターするにあたり実に多くの英語学習法ってやつですね。今のちょっと順序を入れ替えて、もう一回言ってください。福島さん。
I have given so many English learning methods a try in order to master English.
そうですね。これで回答になってます。じゃあ音読で。I have given so many English learning methods a try in order to master English. はい。
I have given so many English learning methods a try
はい、という感じになりますね。で、で、ちょっと、given 何々は try みたいな形。これちょっと、決まり文句みたいな言い方があるので、それだけ一回確認しましょう。ネイティブよく使います。会話で。例えばですね、それちょっと試してみなよとか、いうとき、僕はそれちょっと試してみたんだけどとかですね。こういう時に使う決まり文句があります。はい。今のを使うんですけどね。ちょっとそれ試してみなよって。これちなみに何て言うかご存知の方いらっしゃいますか？
Give it a try か Give it a shot。
そうですね。そうそうそう。それです。Give it a try っていう言い方ありますね。あとは Give it a shot っていう言い方がありますね。これがもう塊、これでもう塊なんでこのまま覚えちゃえばいいですね。じゃあ音読しましょう。Give it a try。はい。
Give it a try.
Give it a try. はい、次、give it a shot ですね。Give it a shot. はい。
Give it a shot.
という感じですね。ちなみに、イギリス英語なんていうかご存知ですかね、これ。全く違うんですけど、ご存知の方。イギリス英語はですね、これ、have a go って言います。have a go。うん。ですね。イギリスにこっちよく使っているので、まあ一応言われたら分かるようにしておきましょう。じゃあこれ音読しますね。Have a go. はい。
Have a go.
Have a go.
うん。っていう感じですね。で、何々を試すだったら Have a go at ですね。自動詞は、自動詞じゃない、前置詞は。Have a go at 何々って言いますね。はい。っていう言い方でちょっと全然イギリス英語だと変わるんで、これだけ覚えておいてください。はい。っていうことでした。じゃあ、戻ります。で、最初はもう OK ですね。I have given so many English learning methods a try in order to master English. っていう感じでいきました。はい。で、で、ちょっと in order to が出てきたので、あと、ちょっとこれもやっときましょう。ですね、in order to master English、ここだけでいいので、言い換え表現が2つありますね。in order to master English って。in order to の部分ですけど。あともう2つ。これ言ってもらっていいですかね。お願いします。福島さん、ごめんなさい。藤本さん。
So as to か、
うん、
ただの to。
そうですね。はい。その2つがあります。ちょっと音読しましょうか。まず、ただの to で。to master English。はい。
to master English。
はい。で、次が so as to ですね。いきます。so as to master English。はい。
so as to master English。
はい。っていう感じですね。で、まず、使い方っていうか、まあまあ一緒なんですけど、全部。ただ、so as to が硬い言葉ですね。書き言葉でよく使われる硬い言葉でして、で、かつ、これは、これ一応副詞なんですけども、so as to master English で、副詞で、文頭文中文末を置けるっていうのが副詞のルールなんですけども、so as to は文頭に置けないです。だから文中か文末しか置けないんですね。ただ、in order to とただの to は、どこも置けます。はい。文頭文中文末、どこも置ける。で、もっとか、会話表現ですね。もう会話表現は完全に to だけのやつですね。まあ、in order to はその間って感じですけど。はい。会話表現だったらネイティブよく to 使ってます。まあ、なのでちょっとこれで覚えておいてください。はい。ということでした。うん。っていう感じですかね。大丈夫ですかね。うん。
はい。
で、OK ですかね。で、あとは to の副詞的用法なので、目的用法は今回これいいんですけど、あともう一つありますよね。結果用法ってやつありますよね。結果用法。で、結果用法は、これは文末です。置かれるのは。文頭文中置かれることないですね。結果用法で。例えばこんな感じですね。前出てきた例文ですね。教科書の中に出てきた例文ですね。ちょっとこれやってみましょう。彼はアフリカに行ったが二度と帰ってくることはなかったって感じですか？彼はアフリカに行って二度と帰ってくることは、その結果二度と帰ってきませんでしたって感じでいきます。谷村さん。
He has gone to Africa so that...
トゥフテイシ使います。
トゥフテイシ。
結果用法のトゥフテイシですね。
結果用法。
そう、結果予報ですね。これどうしましょうか。これ渡辺さん言ってみましょうか。
Not too gone ですか。Not too gone。あ、go か。Not too gone。違うな。
いや、戻ってくることがなかったって感じですね。行くじゃなくて。彼はアフリカに行ったが戻ってくることはなかった。二度と戻ってこなかったって感じで。
He has not come.
まあそうですね。彼は戻ってきてないってなるんですけど、でも今回例文がですね、彼はアフリカに行ったが戻ってくる。
行ったが。Gone to America. He has gone to America. Yet.
ではないですね。これどうしましょうか。安田さん行きましょうか。
はい。He has gone to Africa, but he has not to.Come back.
To 不定詞に主語いらないですね。He has は。そうっす。
Not to come back.
そうですね。Not to come back っていう感じですね。ちょっと全体でいくとこんな感じですね。まあ、過去形でいきましょう。He went to Africa で、Not to come back ですね。これが答えになります。He went to Africa, not to come back となりますね。で、今回は二度と戻ってくることはなかったって言いたいので、not じゃなくて never でいきますね。Never to come back って言い方があります。
Never to come back、
ちょっと伸びますよ。He went to Africa, never to come back. はい。
He went to Africa, never to come back.
先生、質問です。
はい。
私はこのアフリカとネバーの間に and を入れたんですけど、これは入れなくてもいいんですか？
あんまり入れないですね、結果予報に and は。
あ、そうですか。はい、わかりました。
はい。ですね。まあ、なので、そのまま使いましょうと。っていう感じですね。はい。なので、これですね、副詞的予報の場合は、目的予報と今回みたいな結果予報 to、結果予報の to っていうのがありますので、まずこれの見極めをするように、してください。まあ、リーディングとかですよね。リーディングで副詞的用法の2が出てきたら結果用法なのか目的用法なのかどっちかを前後の文脈で理解すると。形は全く一緒なので読解力ですね、ここは。前後の文脈で理解してください。はい。
先生、質問なんですけども。
はい。
書き言葉の場合だと、He went to Africa の後にカンマを入れて Never to come back にした方がいいんですか？カンマなしでもいいんですか？
どっちでもいいですよ。好きな方で。
大丈夫ですか？はい、わかりました。
はい。ですね。まあ、カンマは結構、話者の好みっていうか、書き手の好みによるところが大きいので、まあ、でもネイティブは結構つけない人多いですけどね、カンマは。
はい。
はい。ですね。まあまあ、読み手にとって分かりやすいなと思うところだったら、つけてあげてもいいかもしれないですね。はい。まあ、厳密なルールはないです、これは。はい。で、次いきます。私が今まで実践してきた中で一番上達をしたと感じた勉強法がこれだけである、です。これ長いので、ですね、分けていきましょう。まず、私が今まで実践してきた中でですね、ここ、副詞でできますね。中で、だから。ここ、副詞にできるんで、やっていきましょう。じゃあ、何々の中でっていう風に感じでいきましょうか。何々の中で。ここ、どう訳すかですね。何々の中でって何て言いますか、俺、分かる方。
こう、ワイルかなんか使うんでしょうか。
ワイル使わないですね。
使わない。じゃあ、as かなんか。
ヒント、前置詞ですね。
あ、前置詞か。じゃあ、among とか。
そうっす。among とかですね。はい。正解。among とかも正解ですね。among がまずいける。あとはもう一つ前置詞が of がいけます。of。そう、オブが、今回ちょっとオブ使ってみましょう。何々の中でっていうときはオブ、よく使います。中でだから、ちょっとインって使えそうなんですけど、まあインも確かに使いますけど、オブでもよく使われますね、っていうのが。ちょっとこれ例文で確認した方がいいので、例文でやってみましょうか。ですね。 よくあの 最上級で出てくるパターンのオブですね。これは、例えば、彼はその3人の中で一番頭がいいとかですね。こういうやつ。やってみましょうか。彼は3人の中で一番頭がいいってちょっと言ってみてください。お願いします。福島さん。
はい。He is the most smart of the three.
うん。あ、スマートは most をつけないで、EST やっていきます。
あ、そっかそっか。He is the smartest of the three.
はい、がいきますね。じゃあ、お願いします。He is the smartest of the three. はい。
He is the smartest of the three.
はい。っていう感じですね。この of の使い方ですね。はい。を使います。で、この of the three は、これは副詞になります。副詞句です。だから、これ文頭に持ってこれるんですね。じゃあ、さっきの彼は3人の中で一番頭がいいようですね。of the three を文頭に持ってきて言い直してください。谷村さん。
of the three, he's the smartest.
うん、って言い方ができます。じゃあ音読で。Of the three, he's the smartest. はい。
Of the three, he's the smartest.
はい。っていう感じです。今回これ、それ使います。このやり方を使っていきます。私が今まで勉強してきた中で、うん。で、これは同じ種類のものを比較してるんですね。同じ種類の勉強法を比較してるわけなので、まあ、of を使っていきますね。じゃあ、私が今まで実践してきた中でって言ってみてください。今のオブから始めてですね。渡辺さんどうぞ。
Of all the methods I have ever practicing.
ああ、そうですね。I have ever、まあ、practiced ですね。
Practiced.
I have practiced. そうそう。実践出てきていましたね。はい。大丈夫です。うん。それで正解です。じゃあちょっと一回いきますね。まず実践するがプラクティスでした。で、今回はですね、これを名詞で使いましょう。プラクティスを名詞で使うんですね。プラクティスを名詞で使います。ということは動詞が必要になるんですけど、これはちょっとコロケーションで決まってます、言い方が。わかる方、何々を実践する。
do a practice.
do じゃないですね。
もう、メイクかなんかでしょ。
メイクじゃないですね。
じゃあもう。
うん。これはですね。こういう方。put 何々 into practice。
あ、put か。
put します。これがもうコロケーションですね。put 何々 into practice ですね。まあ、put A into practice っていう感じで覚えておきましょう。これで A を実践するって意味ですね。どうぞ。じゃあ戻しますよ。put A into practice。はい。
put A into practice。
うん、っていう感じですね。これで何々を実践するっていう感じでネイティブよく使ってます。実践するっていう場合は。はい。っていう感じですね。今回これを使いましょう。で、やりましょうか。今のもう一回言ってください。これ使って。じゃあ、これでお願いします。安田さん、いいですかね。
はい。of all the methods I have ever put.into practice.
はい。っていう感じになりますね。今回これ関係代名詞使ってます。私が今まで実践してきた、勉強法ですね、私が今まで実践してきた勉強法の中でっていう感じで今回理解しますので、だから of all the methods の後ろに that が省略されてるんですね。which とか that ですね。まあ that が省略されていて、That I have ever put into practice. で、もともとのこの all the method ってこの先行詞ですね。これは put の目的語にあったわけですね。だからこれ目的格、関係代名詞の目的格っていうことになります。なので、まあ元の文章は I have ever put all the methods into practice. これが元の文章ですね。はい。っていう理屈になりますので、覚えておいてください。じゃあ、お願いしますね。of all the methods I have ever put into practice. はい。
Of all the methods I have ever put into practice.
うん、っていう感じですね。はい。はい、っていう感じになりますね。これで、副詞句になりました。で、残ったやつですね。私が一番上達をしたと感じた勉強法はこれだけだ。ですね。これも決まり文句みたいな感じで覚えてたといいですね。このパターンは。何々はこれだけだ。何々と何々なのはこれだけです。って言いたいとき。これだ、もう決まり文句なんですね。 最初何から始めるかっていう感じなんですけども、ちょっとやってみましょうか。私が一番上達をしたと感じた勉強法はこれだけです。言ってみましょう。うん、じゃあ、お願いします。福島さん。
はい。Of all the methods I have ever put into practice, this is only one.This is the only one?
そうですね。The only one。まあ、これはもう決まり文句ですね。This is the only one って言って、まあ、その後大体関係代名詞から to 不定詞ですね。が来ます。まあ、今回関係代名詞持ってきてますけど。じゃあ全体でいきましょう。全体的にはここだけ。私が一番上達をしたと感じた勉強法はこれだけですって言ってみましょう。もう一回福島さんお願いします。This is から。
This is the only one、I have ever put into practice.This is only one から最初に来るんですか Of all the methods.
Of all はもう副詞なので、これはこれで別で。
別で。
一番上達をしたと感じた勉強法はこれだけだって言いたいです。ですから。
This is only one. I feel improve my English.
で、一番。
The most.
うん。
いいんですか？
はい、それで。
ちょっと待ってください。大丈夫ですかね？
大丈夫ですね。あとはここ、それで正解なんですけども、これ今の関係代名詞ですか？あとは。This only one の後ろは関係代名詞でいきましたか？
That を省いて、I feel improve。私は、that I feel improve them the most にしたんですけど。
Improve them. Them.
Them っていうか、それらっていうなんかメソッドを含めて。
ああ、なるほど。OK ですね。そこに them は来ないですね。なんでかっていうと、I feel, そう、まあ、improve my English って来てるので。そうですね。でもちょっと、文章は今正解でした。文章はこんな感じです。さっき言ってもらったのが、This is the only one that I feel improve my English the most ですね。はい。っていう感じで、いきます。まあ、上達を感じたっていうふうに来てるんですけど、感じたっていう日本語にはなってるんですけども、今感じているっていう感じなので、feel っていう現在形で英語はなってます。で、this is the only one that I feel improve my English the most ですね。これで正解なんですけども、まずは元の文章をこれ理解しないといけないですね。はい。ですね。これ、the only one っていうのが、one っていうのはこれメソッドのことですね。はい。で、この the only one が要は関係代名詞で、これ先行詞に当たるわけなんですけど、もともとの文章がどうだったかって感じですね。ちょっと作ってみましょうか。これ、ここ結構大事なので作ってみますね。私はこの勉強法が一番上達をしたと感じましたっていう感じですね。私はこの勉強法が一番上達をしたと感じました。まずこれで作ってみてください。元の文章どんな感じになるか。藤本さん。
I felt that this method is the only one. あれ？すみません。もう一回日本語お願いします。
あ、はい。私は、ですね。私はこの勉強法、ごめんなさい。ですね。私が、この勉強法が一番上達をしたと感じましたですね。
感じました。I think this
I feel ですね。
I feel this is the only method that I...
それを今元の文章に残してるんですね。
ですよね。あれ？ I feel this is...The only method to improve my English かな。
じゃないですね。
じゃないですね。
そう。This is the only one、I feel improve my English the most。これを元の文章に直したいですね。この形を。これ、そう、これどうしますか。谷村さん言ってみましょうか。
I feel、これ、ざっと説使っていいですかね。
やってみたらどんな感じになります。
I feel thatI have been able to improve my English in this method the most、うん、
うん、ではないですね。ヒントはこれ、あ、そう、あの、ちなみにザト説は使わないです。
使わない。
で、じゃあちょっとヒントいきますね。ヒントはフィール、第五分形使います、これ。うん、フィールの第五分形の形で。もう一回いきますか、谷村さん。
はい。I feel my English improve、the most、
the only one どこ行きました？
あ、most、the most method、あ、じゃないじゃん。
そう、これ、そう、これ実はですね、そう、元はこれです。I feel ってきて、I feel the only one ですね。I feel the only one improve my English the most ですね。
うん、ああ、そっか。
そうそうそう、ここ、ここになりますね。今は元は O になって、で、improve my English the most、これ C に当たります。そう、feel の語法はですね、あれ、詞役動詞と make と同じ、全く同じ語法ですね。フィール目的語動詞の原型です。フィール目的語動詞の原型。うん、これが使えるんですね。だから、もともとは、I feel the only one improve my English the most が正解になります。じゃあ、いかんどくしますよ。I feel the only one improve my English the most。はい。
I feel the only one
the most. はい、っていう感じになるんですね。ちょっと feel 使って一回ちょっと練習だけしておきましょうか。この語法をたまに使われるんで、feel 目的語動詞、動詞の原型か。はい。っていう感じですね。ですね。ちょっと待ってくださいね。これでいきましょう。うん、私は、彼がここに来るのを感じました。っていう感じで行きましょうか。簡単に。私は彼がここに来るのが、来るのを感じた。っていう感じで行きましょう。じゃあ、渡辺さん。
I feel him.、I feel him come here.
うん、come here ですね。そうそうそう。どんな感じで行きます。音読しますね。I felt him come here. はい。はい。っていう感じですね。で、あとは、まあ、彼が、なんだろうな、向かってきてる最中っていうか、進行形の概念を表すときは、まあ、近く同士の時みたいに、feel を ing の形にすることもできます。それでやってもらっていいですか、安田さん。
I am feeling.
あ、そう、C を進行形にします。
feel を進行形。
あ、フィー、あ、ごめんなさい、フィーじゃなくて C ですね。C を進行形。
あ、C は、I feel him coming here。
そうですね、うん。こっちに向かっているというこの進行形の概念を表したかったら、動作の一部を表したかったら、C を ING にしてください。じゃあいきます。I felt him coming here。はい。
I felt him coming here。
うん。っていう感じで、使いたいと思います。OK ですかね。はい。で、今回は、まあ、動詞の原型の形を使っていきますね。はい。じゃあ、戻りましょう。ですね。で、もう一回やってみましょうか。さっきモトモーション文章を作ったやつがこんな感じですね。I feel the only one improve my English the most ですね。なので、私は、この唯一の勉強法が、私の英語を一番上達させたと感じました。っていう感じですかね。I feel.The only one improve my English the most っていう感じになります。で、今回はこの The only one っていうのを先行詞とするので、これだけ前に持ってきて、残ったやつはそのまま置いとく感じです。だから The only one that I feel improve my English the most って感じで、この feel と improve ですね、動詞が2連続来てる感じなんですけども、もともとはこの feel と improve の間に目的語が入ってるんですよと。いう感じですね。この理解をまずできるようになってください。うん。で、第五文型のこの関係代名詞って結構難しいので、あれが必要なので、練習をしてください。うん。第五文型の関係代名詞ですね。はい。っていうことでした。じゃあ、いきますね。これでできますか？and of all the methods から、いきましょうか。of all the methods から、私が今まで一番上達した感じた勉強法はこれだけだ。で、言っていきましょう。言ってみましょう。福島さん、どうぞ。
はい。
of all the methods I have ever put into practice, this is the only one that I feel improved my English the most.
はい、という感じになりますね。OK、いきます。Of all the methods that I have ever put into practice, this is the only one that I feel improved my English the most. はい。
Of all the methods I have ever put into practice, this is the only one that only improved
my English the most.
うん、という感じですね。はい。これで大丈夫ですね。はい。じゃあ、これでいきましょう。その後、後ろ行きますね。おかげで、はい、来ました。おかげでだけ言ってください。藤本さん。
Thanks to... おかげで、
うん、
Thanks to はダメでしょうか。
あ、いいですよ。うん、あ、ごめんなさい。それでよくて。で、後ろ何て言います?目的を。
Thanks to that.
そうですね。まあ、that ですね。まあ、that って何を受けてるかって言ったら、前の文章を受けてますね。うん。一番上達したと感じた勉強法のおかげでって感じだから、thanks to that でいいと思いますね。では、どうします。Thanks to that. はい。
Thanks to that.
うん。っていう感じですね。thanks to that といくと。で、で、今やネイティブと、あ、ごめんなさい。その前に thanks to ですね。これも前々から何回か出てきたやつですね。おかげで。なんか理由を表す言い方の万能表現ありましたっていう感じですけど。万能表現覚えてます？
due to とかですか？
due to じゃないですけどね。うん。まあ、due to もそうですけど。うん。
because of。
そうそう、because of ですね。うん。これは万能でしたね。理由を表すもの何でもいけるってやつでした。なんか、何々の理由で、何々のせいで、何々のおかげで、何々のために、何々の理由で、何々の影響によりとか、要は理由を表す系は何でも because of で言ってくださいねっていう版の表現があったと思います。はい。うん。まあこれもぜひ、それはぜひ会話で使ってもらいたいんですけど、今回は練習で、おかげでだから thanks to でいきたいと思いますね。はい。ですね。じゃあ、今回 thanks to that で使って、今やネイティブと対等に話すことができて、うん。これは現在完了形でいきますね。うん。現在完了形で今話せるようになりましたっていう感じで現在に焦点を当てていって過去から今に焦点を当てていくっていう感じで、いきたいと思います。はい。じゃあ現在完了形で言ってみましょうかね。はい。ですね。あ、ごめんなさい。ちょっとこれ、なってま、あ、違いますね。キャンでいきます。うん、あ、普通に現在形でいきたいと思いますね。私は今ネイティブ対等に話せますっていう感じでいきます。じゃあ、やってみてください。どんな感じになるか。谷村さん。
Thanks to that, I can now talk with native, そのまま natives.
うん。
対等に equally?
うん、そうそう、equally で OK です、
ね。でいいですか。はい。
うん、ネイティブ、そうですね。ネイティブ図でいいですね。まあ、もしくはネイティブスピーカーって言いますね。うん、はい。まあ、今回はネイティブズって直訳でいきます。ネイティブズっていう感じですね。はい。じゃあいきますね。音読します。うん、I can now talk with natives equally. はい。
I can now talk with
natives.
で、equally ですね。うん、で、トークは自動詞なんで、talk with でいきますね。ね、誰と話す
の？
で、equally。で、まあ、talk with とか talk to でもいいですね。to でも OK。まあ、どっちでもいいです。意味は変わらないですね。まあ、今回はちょっと練習で talk with natives ですね。で、あとは今やは I can now ですね。うん。助動詞の後ろに now を持ってきてください。まあ、now って副詞なんですけど、副詞は文中に置けるんですけど、文中の中で言ったら助動詞の後ろ、一般動詞の前です。だから今回は can now talk ですね。っていう感じでいきます。はい。で、いいですね。で、and でまたつないで、and でつないで、世界で活躍することができるようになりました。まあ、なったって感じですけど、今できてる感じなので、だからもう現在形でいきましょう。で、じゃあ、ここだけ使ってもらっていいですか？アンドから行って、お願いします。谷村さん。
And I can play an active role、世界 in the world。
そうですね、世界ではそうですね、うん、今回はですね throughout the world にしてます。世界中でって感じで in the world でもいいですけどね、throughout the world で、出てきましたね、活躍する、これ play an active role でした。 play an active role、 これ前に1回出てきたやつですね、はい、これを使っていきますね。Play an active role、でもう大丈夫ですね。 And I can ですね、でいきます。ラウンドしますよ。 And I can play an active role throughout the world、
はい、
And I can play an active role throughout the world
はい、っていう感じでいきますね。 で、次、一回じゃあつなげましょう。で今回はですね、この I can が2回連続で来てるんですよね。I can now talk with natives equally and I can play an active role throughout the world って来てまして、I can 2連続で来てるので、2回目の I can は省略していきましょう。じゃあ、音読しますね。音読ってもう一回当てます。Thanks to that からまた後ろもう一回つなげてもらっていいですか、渡辺さん。
Thanks to that. I have only...
I can now.
Talk with us.
I can now talk with natives equally
and play an active role throughout the world.
はい、っていう感じですね。これで正解。じゃあ、運動しますよ。Thanks to that, I can now talk with natives equally and play an active role throughout the world.
Thanks to that, I can now talk with natives equally and play an active role throughout the world.
ちょっとこれ、中級レベルの話になるんですけども、ネイティブ、まあ、教養のあるネイティブですね、が、会話でよく長い文章をつなげるときに使うテクニックですね。はい。thanks to that ってありますね。これ今、文章一文終わってるんですよね。I feel improve my English the most って来て、ピリオド打って、thanks to that って来てるんです。で、ただ今回はここ、ピリオドを終わらせたくなくて、文章をつないでいきたいんですよね。で、つなげるためには、thanks to that の that を何かに変える必要があります。これは最近ではないですけど、やったやつかな。これ覚えてますかね、わかる方。
which かな、
はい。そうそうそう、which ですね。thanks to which にします。つまりこれ、関係代名詞、前置詞プラス関係代名詞ってやつですね。前置詞プラス関係代名詞。まあ、かつ前にカンマつけて、カンマ、thanks to which って言ってるから、関係代名詞の非制限用法ってやつなんですけどね。ちょっとこれ後で見ていきます。まあ、今回は thanks to which でやれば文章を一文にできるっていう、これテクニックですね。まあ、これライティングとかでよく使います。このテクニックは。なんか and but ばっかり使ってるとあれなので、こういう時はまあ、関係代名詞の thanks to which を使って文章をつなげるっていうこともできます。じゃあ、音しますね。ここだけ。Thanks to which. はい。
Thanks to which.
じゃあ、この which に対する先行詞何かって言ったら、前の文章全部です。はい。カンマ which、非制限法、制限法の which はですね、前の文章を全部受けることができますね。はい。これが前の文章全部が先行詞になるって覚えておいてください。じゃあ、確認しましょう。今回は2つですね。まず、非制限法の which と前置詞プラス関係代名詞。確認しておきましょう。結構苦手意識持ってる方が多いんですけどね。そんなに難しくないんでコツ分かれば。はい。まず、非制限用法いきますね。まず、言葉で説明すると、制限用法はまず、カンマついてないやつですね。カンマ使わないで、ウィッチとかフーつくやつ。で、非制限用法っていうのは、カンマウィッチってやつですね。で、カンマウィッチっていうのは、あれです。付加的な情報を説明するときっていう感じなんですよね。付加的な情報。だから、結構、and とか but の代わりになることが多いんですね。うん。カンマウィッチを使うときはそんな感じです。で、あとは、制限法のウィッチですね。制限法のウィッチは、もうちゃんと、その、修飾されている先行詞ありますよね。この名詞。名詞を説明してあげるときに使う 感じですね。だから制限法の場合はちゃんとこの関係代名詞が形容詞としての役割を果たして、で名詞を修飾するような使い方をします。うん、まあちょっとこれ言葉で説明するとちょっとわかりにくいので、文章でいきましょうか。で、ですね、じゃあ文章は、じゃあまずはこんな感じです。非制限法と言ってみましょうか。これでいきます。じゃあ彼は英語を話せると言ったが、それは嘘だったって感じでいきましょうか。うん、まずちょっと、あ、じゃあウィッチつかないでいきましょうか。彼は英語を話せると言ったが、それは嘘、でもそれは嘘だったって言ってみましょうか。じゃあ、お願いします。安田さん。
はい。He said,、he can speak English, but it is a lie.、
うん、まあでも今回全部過去の話してるんで、過去形でいきますね。はい。はい、じゃあいきます。He said he could speak English.But it was a lie.、はい、
He said he could speak English, but it was a lie.
はい、っていう感じになりますね。これが、使い方ですね。まず元の文章ですね。で、it っていうのは何を表しているかって言ったら、he said he could speak English ですね。はい。なので、この it を要は which に変えればいいんですね。じゃあ、お願いします。もう一回言ってみましょう。福島さん。
He said that he could speak English, but it was a lie.
Which でいきましょう。
あ、which was a lie.
そうですね。で、which を使うときは、接続詞の but は不要になります。but と and は不要になります。じゃあ、お願いしますよ。He said he could speak English, which was a lie. はい。
He said that he could speak English, which was a lie.
うん、っていう感じですね。まあ、こんな感じで、なんか、付加的な情報を付け加えるときって感じですか。まあ、それ嘘だったんだけどね、みたいな。彼を話せるって言ってたんだけど、まあ、でも嘘だったんだけどね、っていう感じで、付加的な情報を与えるときに、こういうふうに、カンマウィッチっていうのをよく使われます。はい。っていう感じですね。まあ、カンマウィッチは、こんな感じで、使っていきます。はい。で、あとはですね、カンマウィッチ、と、まあ、制限法、非制限法でですね、ニュアンスが同じ文章でもニュアンスが変わるやつもやっていきましょう。こんな感じですね。例えば、私には医者である息子が2人いるっていう感じですね。私には医者である息子が2人いる。まずは普通に制限法で言ってみましょうか。藤本さん。
I have two sons、うん、who are doctors
ドクターズですね。うん。ドクターズ。ね、はい。
Who are doctors?
うん。じゃあいきます。うん、これでいい、これだけ。うん。I have two sons who are doctors. はい。
I have two sons who are doctors.
うん。これは普通に制限用法ですね。医者である息子たちって感じですね。うん。まあ、息子たちっていうのをちゃんと就職している。医者であるっていうふうに就職しています。今のはカンマ使ってないやつですね。じゃあ次、カンマ使うとこんな感じですね。私は息子が2人います。そして彼らは医者ですって感じですね。私には息子が2人おり、そして彼らは医者なんです。っていう感じの聞こえ方ですね。これやってみてください。今の谷村さん。
I have two sons. これ、who are doctors?
うん。実は形全く一緒ですね、ここは。じゃあいきます。I have two sons who are doctors. はい。
I have two sons who are doctors.
うん、っていう感じですね。あの、形全く一緒です、英語は。ただ、聞こえ方が違いますね。カンマ使わない場合は、私は医者である息子が2人いる。でも、カンマ使うと、私には息子が2人おり、そして2人とも医者ですよっていう感じです。これ、ちなみにニュアンスの違い分かりますか？ニュアンスの違いですね。渡辺さん、分かりますか？
2人。息子さ、あ、最初のあれ、どうですか。
カンマなしの場合。
カンマなしは、うん、医者である、あ、二人ドクター、あの、二人息子がいて、二人とも、あの、医者であると。うん、が、カンマなし、カンマなしで、うん、他に、あの、カンマないのは、医者が、あの、息子さんが、あの、他にもいる可能性があるっていうこと。
うん、で、逆ですね。カンマなしの方があれです。カンマなしはあれですね。医者の息子が2人いて、他にも息子がいるかもしれないっていうやつです。
そう
で、カンマありの場合はですね、I have two doctors で言って、もう言い切っちゃってるんですね。私は息子は2人いますと。で、その付加的な情報を与えるために、who are doctors。そして、その2人の2人は医者ですよっていう感じですね。うん。そうそうそう。このニュアンスの違い覚えておいてください。ちょっともう一回言いますね。カンマありの方は、息子が他にいるかもしれないです。医者の息子は2人なんだけど、他にも息子はいるかもしれないニュアンス。で、カンマウィッチ、カンマフーの場合は、息子は2人だけっていうのはもう断定してて最初で、I have two doctors って言って。で、カンマフーで、who are doctors? で、その2人は息子です、医者ですよっていう感じで、こういったニュアンスになります。はい。なのですね、だいたいニュアンス分かってきましたかね。もうだいたいカンマウィッチとかカンマフーの場合はですね、接続詞でつなげられるんですね。and とか but とかで。うん。だから今回のやつも、I have two doctors, I have two sons.And they are doctors ですね、元は。カンマウィッチ使ったバージョンはですね。はい。なので、こんな感じで、使い分けていくといいかなと思います。で、ただ、これ、会話になるとですね、カンマ、わかんないんですよね。例えば、ネイティブがですね、I have two sons who are doctors って言っても、別に、カンマってこれ、紙じゃないとわかんないので、スピーキングだとどっちかわかんないんですよね。I have two sons who are doctors ですね。だからこの場合はもう前後の文脈で判断するしかないです。息子が二人だけなのか、もしくは他にも息子がいるのかっていうのは前後の文脈で判断するしかないと。っていう感じになります。はい。なのでこれもちょっと覚えておいてください。まあネイティブ大体ですね、大体あれですけどね、他、結構付け加えた情報言いますけどね、もし他にも息子がいるんだったらそうですね。私は I have two sons who are doctors っていう感じで、まあ、I have some other sons, 何々何っていう感じで説明したりもしますけども。うん。はい。ですね。まあ、なので、ちょっと、スピーキングだと、これ、カンマがついてるのかついてないのかは分からないっていう感じになります。はい。うん。っていう感じですね。で、まあ、僕たちが非制限用法を使うときはですね、付加的な情報、だから、and と but ですよね。なんか、付加的な情報を付け加えたとき、付け加えたいときですね。に使うといいかなと思いますね。例えばそうですね。僕も結構こんな感じ、付加的になんかサブで付け加えたいときに言う感じなんですけど、例えばじゃあなんだろうな。彼はめっちゃ背が高くて頭が良くてすごい人気者なんだけど、まあ僕はあんま好きじゃないんだけどねっていう感じですかね。その僕はあんま好きじゃないんだけどねのところに関係代名詞を使う感じですか。で英語で言うとそうですね。He is smart, good looking, and he is popular with everyone who I don't like so much っていう感じですか。こんな感じで、使っていきます。この who のところはカンマ who って入ってますからね。カンマ who I don't like so much っていう感じですかね。僕そんな好きないんだけどねって感じで、こういう付加的な情報、サブな情報を与えるときによく使います。っていう感じですかね。まあこれはちょっと一人同時通訳で、練習してみてください。結構これネイティブ会話で使ってるんで、今のサブで付加的な情報を付け加えるっていう時にネイティブよく使ってます。なんか映画とかですね、のセリフとかでよく聞く表現なので、この風とかウィッチですね。うん。まあまあ皆さんも使えるように練習しておきましょう。はい。うん、まあ、もしでもなんか苦手だなと思ったら別に無理して使わなくていいからいいですからね。だから今普通の文章にして But I don't like him so much っていう感じで今のも言えばいいですね。うん。っていう感じで言ってもいいので。うん。そこは問題ないです。はい。OK です。じゃあ次行きます。次があれですね。前置詞プラス関係代名詞ですね。うん。これですね。まあこれも慣れが必要なんですけど、うん。まあ元の文章に直せばそんなに難しくないですね。はい。じゃあ、ちょっとまず練習してみましょうかですね。これが、じゃあ、ちょっと簡単な例文に行きましょうか。あそこに彼が住んでる家がありますって行きましょうか。うん。あそこに彼が住んでる家があります。まあ、デイズ構文から言ってみましょうか。これで一回お願いします。福島さん。
はい。There is house.Where he lives over there.
まずはこれで OK です。
There is a house. はい。
うん。はい、OK。まあ、ちょっとまずは関係副詞で言ってみましょうか。今のでもありなんで。いきます。There is a house where he lives. はい。 まあこれは別にいいと思うんですけど、じゃあ関係代名詞でいきましょう。which 使いたいですね。次、藤本さん言ってみてください。
There is a house in which he lives.
そういうことですね。こういう言い方ができます。じゃあ戻します。There is a house in which he lives. はい。
There is a house in which he lives.
はい。っていう感じになりますね。で、in は他にも置ける場所ありますね。他にも置ける場所どこでしたっけ、谷村さん。
There is a house which he lives in.
そうですね。後ろに置けますね。音読します。There is a house which he lives in. はい。
There is a house which he lives in.
はい。まあ、ネイティブ、会話ではこっちの方使いますね。in を後ろに置く場合よく使います。または where ですね。in which ちょっと固く聞こえるんで、あんま使わないんですけど。まあ、会話では he lives in か where he lives。どっちか使いますね。で、これ元の文章を直せばいいんですね。元の文章は、彼はそこの家に住んでますですね。彼はその家に住んでますが元の文章です。ちょっと元の文章言ってもらっていいですか、渡辺さん。
元の文章、
うん、彼はその家に住んでますって言えばいいですか、
He lives in the house.
そうですね、そういうこと。じゃあ音読します。 He lives in the house、はい、
He lives in the house。
はい、っていう感じですね。で、これが元の文章で、今回はあの家 the house を先行詞にするわけなので、要は the house だけ前に持ってこればいいんですね。だから he lives in the house で、 the house だけ持ってくれば残ったやつが the house which he lives in ですね。はい、っていう理屈になります。前置詞が残るパターンで、前置詞プラス関係代名詞にするんだったら、この in を前に持ってくればいいんですね。だから which の前に持ってくれば OK ですね。そう、the house which he lives in を作って in を前に持ってきて the house in which he lives っていう風に作っていけば OK ですね。はい、まあこんな感じです。前置詞プラス関係代名詞は、で、あとは今回みたいに2単語の前置詞もありますね。そうですね、じゃあ例えばそのですね、じゃあちょっと文章でいきましょうか。彼は風邪をひきました。それが理由で、彼は学校に行けませんでしたっていきましょうか。こんな感じですね。彼は風邪をひきました。それが理由で彼は学校に行けませんでした。はい、こんな感じです。作ってみてください。じゃあ安田さん。
はい。He caught a cold because of it. He could not go to school.
そうですね。because of it です。まあ、元の文章でいくとこんな感じですね。はい。で、今回、前置詞プラス関係代名詞でもう一回いきましょう。じゃあ、もう一回安田さん言ってもらっていいですか。
前置詞プラス関係代名詞。he caught a cold. ちょっと出てこないですね。
うん、これそうですね。どうしましょうか、福島さん。
He caught a cold. 理由で。
うん、まあ元の文章はさっきの because of it he couldn't go to school ですね。
で、ここにあれですね、because of it の代わりに何か入れるんですよね。
そうそうそう、そういうことです。
前置詞ですよね。
あ、because of が前置詞なんで it を変えればいいですね。
because of どう変える、わかんないですね。
うん、ここ何でしょう、これ分かる方。
because of which、
そういうこと、 because of which ですね。うん、これこう変えればいいですね。 it っていうのは he caught a cold、 he got a cold を表しているので、うん、he caught a cold をこれを先行詞として、で because of which っていけばいいですね。じゃあ戻します。 he got a cold、 うん、He got a cold because of which he couldn't go to school.
He got a cold
because of which
he
couldn't go to school.
うん、っていう感じですね。元の文章は He got a cold because of it, もしくは because of that, he couldn't go to school ですね。うん、この感覚ちょっと練習してみましょう。Because of 何々ですね。他にもありますよ。で、全然いっぱいありますけどね。例えばこんな感じですね。ですね、じゃあこんな感じでいきましょう今度。彼は足の骨を折りました。 彼は足の骨を折りました。それにもかかわらず、彼は学校に行った。でいきましょうか。まず普通の文章。で、お願いします。藤本さん。
足の骨を折る。
He had his leg fractured.
Broken でいきましょうか。
Broken?
うん。
はい。He had his leg broken.、うん、あと、すみません。
でそれにもかかわらず、彼は学校に行った。
それにもか、in spite of that,、
うん、
he went to school.
そうですね。まあ、but と in spite of かぶってんで、but はなしでいきましょう。うん、でなので、in spite of that でいきますね。じゃあ、うん、じゃあちょっと簡単にいきます。broke his leg でいきますね。簡単に。じゃあいきます。いきますよ。He broke his leg. In spite of that, he went to school. はい。
He broke his leg
in
spite of that.
先生、
はい、はい、大丈夫です。
先生、質問なんですけど、はい、He broke his leg っていうと、彼がなんか恋に自分で足を折ったような気がする。なんかこう、ボキッと自分で足を持ってバキッと割ったように私は思えるんですけど。
ああ、まあ文脈によりますね。それは。
ああ、そうですか。ああ、なるほど。う
ん、はい、うん。まあ、なんか自転車で焦げて足掘った、それでも、まあ、he broke his leg っていうふうに言えるので。
わかりました。
うん、まあ、恋に折ったんだったら、ネイティブはそうですね、intentionally とか使いますね。だから、he broke his leg intentionally とか、on purpose っていうふうに言いますね。うん、
ああ、わかりました。はい。
はい。っていう感じ。で、今使ってもらったのが、he broke his leg in spite of that, he went to school ですね。で、今回これを関係代名詞で、前置プラス関係代名詞で言ってください。じゃあ、お願いします。谷村さん。
He broke his leg in spite of that.
That
も。あ、違う、ごめん。In spite of... In spite of he went to school.
In spite of の後は名詞だけです。That も関係代名詞。さっきと一緒
です。ちょっとまだ理解できてないです。
うん、because of which と一緒です。作り方は。うん。これ、どうしましょうか。渡辺さん、言ってみましょうか。
He broke his leg in spite of who he got to school. He got to school.
In spite of なんて言いました？
In spite of... in spite of 名詞くらい。He's in spite of going.
じゃないです、じゃないです。ここ関係ないです。ここは関係ないです。
In spite of who goes who went to school.
じゃないです、じゃないです。これどうしますか、これ。安田さん。
はい。He broke his leg in spite of which ですか。
そう、正解です。
He couldn't go to school.
He went to school です。それでもか
かわらず。He went to school.
はい。In spite of which ですね。
Which?
うん。今、関係代名詞の which やってるので、これ which になりますね。この which の先行詞何かって言ったら、He broke his leg です。だから、In spite of that って、that に書き換えられるものとか、it ですね。代名詞は全部 which とつなげられると思った方がいいですね。はい。じゃあ、どうしますよ。He went to school in spite of which he broke his leg in spite of which he went to school. はい。
He broke his leg in spite of which he went to school.
はい。で、ちなみに、in spite of はですね、despite っていう前置詞も言い換えができるので、despite やってみてください。じゃあ、これでお願いします。福島さん。
はい。He broke his leg despite of which he went to school.
Despite は前日これだけです。of は言えない。
He broke his leg despite which he went to school.
そういうこと。despite which ですね。はい。こういう感じでいきます。じゃあ、いきます。He broke his leg despite which he went to school. はい。
He broke his leg despite which he went to school.
うん、っていう感じですね。はい。ちょっともう一つ練習しておきましょうか。ですね。じゃあ、これでいきましょう。 ですね。雨が、雨が降ってきました。それに加えて、電車が止まりました。ですね。雨が降ってきました。それに加えて電車が止まりました。まず元の文章で、言ってみてください。それでいきますよ。じゃあ、藤本さん。
It began to rain in addition to the...
うん。
あと何でしたっけ、
電車が止まった。
The train stopped.
そういうことですね。The train stopped ですね。はい。そう。じゃあいきますよ。まあ、最初、It started to, began to rain でいいですね。じゃあ、お戻します。It began to rain. In addition to that, the train stopped. はい。
It began to rain. In addition to that, the train stopped.
うん。っていう感じですね。The train stopped. うん。じゃあ、これを関係代名詞に直すと。じゃあ、谷村さん、やってみてください。
It began to rain. In addition to which, the train stopped.
はい、っていう感じです。これで一文つなげられることができますね。じゃあいきます。It began to rain, in addition to which the train stopped. はい。
It began to rain, in addition to which the train stopped.
はい、っていう感じですね。まあ、元の文章はですね、It began to rain, でピリオドを打って、で、また新たな文章ですね。In addition to that, the train stopped. っていう二文構成なんですけど、which を使うことで文章を一文にできるんですね。だから、It began to rain, the comma で in addition to which the train stopped. これで一文になると、っていう、はい、形になります。うん。うん、大丈夫ですか？はい。じゃあ、こんな感じになりますね。なので、この、形覚えてください。前置詞と関係代名詞ですね。これ結構使えるようになると便利なので、うん、文章を一文とかするときにですね。はい。これは何回も練習しておきましょう。はい。もういろんな、いろんな前置詞持ってこれますからね。thanks to which, because of which, due to which とか、owing to which とか、except which, あとは besides which とか、うん、いろいろいけます。according to which とかでもいけますしね。はい。大体もう何でもいけるので、これ使いこなせるようにちょっと練習をしておいてください。はい。ですね。じゃあこれでもう全文やっていきましょう。一人でいきますね。当たってない方で。いきます。当たってないのが、ですね。そうですね。谷村さん、いきましょうか。
はい。あ、これ、in order to はこれ、最初に、最後に持っていった方がいいですか？
最後でいきましょう。
I have given so many English learning methods. In order to master English.
And of all
the methods I have ever put into practice, this is the only one that I feel improve my English.The most. Thanks to which I can now talk with natives equally, and play an active role.Throughout the world.
はい、正解ですね。OK です。じゃあ、これで以上になりますので、回答見ましょう、皆さん。11ページ見ていただいて、今度は文法を目で確かめながらいきます。じゃあ、僕からいきますね。I have given so many English learning methods a try in order to master English, and of all the methods that I have ever put into practice, this is the only one that I feel improved my English the most, thanks to which I can now talk with natives equally and play an active role throughout the world. はい。
I have given so many English learning methods a try in order to master
という感じですね。はい、っていう感じになります。これで、以上になります。まあ、今回ちょっと結構応用の文法がいっぱい出てきたんですけどね。まあ、それぞれの文法はもうすでにあったやつなんですけど、第五文型とか、なんですけども、これがいろんな他の文法と絡み合うとですね、結構難しくなるんですね。例えば今回出てきたような、フィールのやつですよね。第五文型なんだけども、それが関係代名詞と絡んでくると、ちょっと途端に難しくなったりとか。っていうのもあります。だからこの場合はもう自分で作ってみた方がいいですね。第五文型の関係代名詞、今回みたいなやつですね。なんか自分でちょっと簡単なやつ何でもいいので作って、まあ100例文とか作ってみると結構分かってきます。この感覚はですね。はい。まあなのでもうこれ後はもう自分で慣れていくしかないので、ひたすら練習をしていってください。